8月28日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんの今週の株式市場のまとめと来週の見通し、これからの投資に役立つ情報について、サラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。さて、パラリンピックが開幕しました。 OK コージーアップの中で私新業連日レポートしていますけれども、現地での取材の模様もお聞きください。
8月24日に東京パラリンピックが開幕して、毎日現場を取材しております。 OK コージーアップの中では、平日の朝6時30分頃にレポートコーナーがありまして、そちらでいろいろとお伝えしているんですけれども、どうしてもその時間の都合上お伝えできない部分がありますので、今日はこの増刊号でそういった部分も含めてお話ししたいなと思います。いや、今回はボランティアの皆さんについてお伝えしたいんですけども、すごく皆さん丁寧で、いつも笑顔で、ちょっとこう夜取材して、ちょっと疲れたかなとか思っている時に、お疲れ様でしたとか、おやすみなさい、明日もまたよろしくお願いします、まあ、そう声をかけていただくと本当に嬉しいですね。元気になります。先日水泳の取材を終えて帰ろうかなと思った時に、沿道にボランティアの皆さんが距離を空けてずらっと並んでいて、なんだろうなと思って見ていたら、選手が乗ってバスをお見送りされていまして、大きく手を振ってお見送りされてたんですよね。このことはですね、オリンピックの時から続いているそうで、それを知っている運転手の方は、こうボランティアスタッフの皆さんの列に差し掛かるとゆっくり運転されるんだそうです。私がその光景を見た時は、スタッフの方の一人がスマートフォンのライトをつけて手を振ったらもっとこう綺麗になるんじゃないかって提案されたそうで、じゃあやってみようよということで、皆さん光を手に選手の皆さんをお見送りしていました。いや、これぞおもてなしだなと思いましたし、私もその光景を見て本当に綺麗だなと思いました。取材を通してアスリートの皆さんの輝くような笑顔だったり、悔しい表情、互いに健闘を称え合う場面を見ることができて、本当に胸がいっぱいになります。こうして取材できることが本当に幸せだなと思います。飯田さんからですね、リスナーの皆様からパラスポーツやパラリンピックに関するメールがたくさん届いているよと、この間教えてもらいました。本当にありがとうございます。いや、すごい試合が毎日日本で繰り広げられています。人間のまさに可能性が詰まった大会だと、祭典だと思います。今ですね、ちょっと話してたら虫が飛んできてびっくりしちゃって。ごめんなさい、ちょっと音声乱れたかもしれないです。すいません。引き続き気合を入れて楽しみながら取材して、その模様をコージーアップの中でお届けしていきますので、ぜひお聞きください。
以上、パラリンピックの取材の模様をお届けしました。さて、ここからは OK コージーアップにたびたび助っ人として登場している内田裕樹アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます。内田アナウンサー、お願いします。
日本放送アナウンサーの内田裕樹です。それでは OK コージーアップ、この1週間で取り上げたニュースを振り返っていきます。今週は横浜市長選挙、山中竹春さんが初当選。アフガン、政権崩壊から1週間、タリバンが新政権の枠組みを協議へ。国と東京都が都内の全医療機関に協力要請へ。 アフガニスタン情勢をめぐって G7 緊急の首脳会議、政府緊急事態宣言8件、まん延防止措置は4件追加決定。自民党総裁選、岸田氏が出馬表明、9月29日投開票。アフガニスタン首都カブールの空港周辺で2回の爆発、 IS が犯行主張というニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、8月26日木曜日の放送を振り返ります。初登場のコメンテーター、政策研究大学院大学教授で政治学者の竹中春方さんに、自民党総裁選9月29日投開票へというニュースについて解説いただきました。それでは今週のプレイバック。
自民党総裁選9月29日投開票へ。菅総理大臣は昨日、自民党本部で二階幹事長らと会談し、来月9月17日告示、29日投開票の日程が有力になったことが分かりました。まあ、正式には今日決定ということで、ありますが、総裁選、まあ、粛々と実施してほしいと総理は幹事長に伝えたということであります。今回のこの総裁選、まず現職の菅さんが出るかどうかというところも含めて、はい、いろいろ話題になってますが、田中さんどうご覧になりますか、これは。
今、飯田さんが出るかどうかということを言ったとおっしゃったということ自体が、この状況の厳しさをですね、もう今、ご意識されていたかどうかはわからないんですけれども、はい、表していると思いますね。普通出るのは当然なので。
現職で総理だと
なると。そう、現職で総理で。
はい。
でこれでやっぱり注目したいのは、やっぱり投票を29日ギリギリに持ってきたなということですね。これはどういうことかというと、
はい、
やっぱり菅総理の、まあ、これは必ず出ると思いますよ、私は。で菅総理は、菅首相はワクチンが進みさえすれば感染は収まるということを期待されてると、期待してると思うんですね。そうすると、まあ、総選挙もそうなんですけど、総裁選はできるだけ後に持ってくれば持ってくるほど感染が収まって、で支持率は感染と連動しているのは明らかなの で、 で今一番問題になっているのは、まあ、4割とか全国民が4割とか5割とかいう話を、まあ、首相は昨日もしてたんですけど、
はい、ワクチンの接種率ですね。
重要なのは、15歳から64歳、
はい、
現役世代のワクチン接種、要は高齢者は今 85% とか驚るべき数字を叩き出してて、これは本当菅首相の功績だと思うんですけど、はい、結局これだけ感染が広がっちゃってるのは15歳から64歳なんですよね、
はい、
あの人たちのワクチン接種が進んでなくて、でそこ今足元 30% なんですね、ここ2回接種が済んでるのが、でこれ今だいたい1日 0.6 から 0.5 ぐらいで上がっ、その接種率が上がってるの で、 あとその多分30日ぐらいあるでですね、
そうですね、
はい、単純に考えると、まあ、50% 前半ぐらいまではいく、あ、じゃない、 50% 前、 40% 台後半ぐらいまではいくんじゃないかと、はい、まあ、だけどこれはちょっと感染を収めるには今のデルタのパワーからするとちょっと弱いなっていうところで、いや厳しいかなって、支持率が回復するかどうかちょっと厳しい状況で臨まなければならないから、かなりで今回重要なのは、
はい、
一般党員の投票があるということなんですね。自民党の
フルスペックの総裁選なんて、
そうで、フルスペックやるか やんないんじゃないとかいう報道を見たこともあるんですけど、これちゃんともうやらないわけにはいかないので、と一般党員はこれ世論調査というか、要は内閣支持率的な行動を皆さんされるのでですね、
はい、
そういう意味でやっぱり首相が出馬する場合は、まあ、かなり厳しい、かなり厳しいというか、そんなにすんなり現職だから、
はい、
有利に戦いを運べるかどうかは分からないっていう、
地方票、党員票は別の候補に行く可能性もあるし、まあ、そこと今度国会議員票とのなんというか食い違いみたいなものをどう捉えるか
ですよね、
選挙も近い中でと。
ただ国会議員もこれで岸田さんが出るってことが有力に なって、
ね、
まだ正式表明はされてないんですが、
はい、
まあ、出られた場合には菅さんと岸田さんの一騎打ちということになって、 それでな一騎打ちというか、まあ、その下村さんと高橋さんが出る、
はい、
出ると言われてますが、うん、まあ、推薦人が集まるかどうかわからないんじゃないかなって、まあ、いう議論もあって、で下村さんはもう自分は20人固めてるっていつもおっしゃってるんですけど、
はい、
まあ、でも軸は多分菅 VS 岸田になると思うんですよね、
はい、
でその時に、まあ、だから重要なのは感染状況と支持率、
うん、
でもこれから多分支持率どんどんどんどんメディアも出してくると思うんですね、
はい、
で直近は今 25% で、あの ANN テレ朝方やったのが25っていうのがあるん で、
はい、
ですね、
低いところはそのぐらい、まあ、高いところであっても 30% 台の前半ぐらいという支持率になってますよ ね、 すね、これだけの、まあ、ある意味支持率低迷の中でこのトップを決めるっていうことになってくる、これってかつてあったんですかね、こういうこと。
私、
ええ、
いやあんまり最近は、
ええ、
要は政治改革をした後に現職の支持率が低い中でのフルスペック総裁選って記憶にないですね。だいたい現職ちゃんと支持率高いままやってるのが、はい、あのこれまでのフルスペック総裁選なんで、それで、はい、やっぱり現職が負けたっていうのをどうしても思っちゃうんですよね、申し訳ないんですけどね。でそれはあの福田さんと大平さんが、あ、福田武雄首相と大平正義、その時幹事長だった人とかガチンコでやった1978年の総裁選っていうのがあるんですね、はい、でこの時は天の声も変な声があると言って、はい、福田さんが負けたっていうのは非常にその後禍根を残した総裁選ですけど、
うん、
私ね、
はい、
これ福田内閣は支持率高いのに負けたから変な声だと思ってたんですよ、
うんうん、なんかそういうイメージありますね。
昨日調べたらそんなことはなくて、はい、福田内閣の支持率はやっぱり 20% 台で、
不
支持率が 35% ぐらいなんですね。でね、この時一般党員でね、まあ、私たちが、うんうん、うちらの業界で政治学者が信じてる説はね、
はい、
いや田中派の秘書軍団がね、自民党のところにね、あの党員のところにこう個別訪問してもう大平を入れてくれって言ったから勝ったっていうのは伝説として残ってるんですけど、
はい、
いやいやいやいやと、
核服戦争なんてね、
だけど一般党員だって、いや、うん、あの福田さんの支持率が高ければね、
ああ、福田さんに現職に入れた
可能性ありますよ。そんな秘書が来た、秘書が、秘書、いや、これはローラーもあったかもしれないけど、なのでやっぱり支持率はだそれぐらい僕は支持率は大事だと思っているので、
うーん、
そういう意味で、あとね、それから注目すべきはやっぱりこうね、派閥派閥っていう報道が非常に多いんですけど、
はい、
しかし、
うん、
派閥の統率力って政治改革をしたからすごいもう弱いんですよ。昔の派閥っていうか、そのどうしても一部メディアの方々のちょっと批判めた話になっちゃうんですけど、うん、麻生派がどうのとかね、
はい、
二階派がどうのっていう話をされるんですけど、うん、
はい、
派閥のそのがこう、例えば現職総理を押すって言ったところで、みんな特に若手の人たちは選挙区で、うん、どうなってんのって言われてるわけですよね、
うんうんうんうん、
でその人たちは次の選挙の顔としてどちらがいいかっていうことをもとに判断すると思うので、
うん、自分の選挙にとってど
っちがと、自分が、そうそう、
うん、
そういう意味ではやはり支持率と感染状況というのは非常に大事で、やっぱり首相にとってはこれを感染を抑えていくというのが非常に大事だと思いますよね。
あ、
だから今以上のドラスティックな対策を僕は取った方がいいと思うんですけどね。
うーん、今のままのこの感染対策、まあ、ある意味こう経済と両睨みなのかどうなのか、なんというか宣言出すけれども、こうそれがずるずる続いていくっていうことがイメージとしても続いていっちゃってますよね。
そう、もうちょっとで、これ世論調査っていうか、あとロックダウン構成を求めろっていうのは、これ ANN の世論調査で 60% 台なんですね。で、はい、ヤフーのみんなで投票できるやつは 80% の人がロックダウンって言っていて、要するにみんな、はい、多くの国民はよりドラス、このデータが示しているのはよりドラスティックな、まあ、そのロックダウンは無理ですよ。だけど何ができるかっていうと、やっぱり休業要請をもうちょっと後半にかけて、
はい、
人の流れを抑えるっていうことを、多分みんなが従うなら自分も従うぐらいの多分発想でいるんじゃないかと思うので、そ
う
したらかなり今都市ではまだ感染者が伸びてますけど、
はい、
それを抑えられると思うので、 どうしてそういうことしないのかなって私は思って見てますけどね、う
ん、豊田さん、横浜の市長選が終わった直後にヤフーに論考を出されてますが、そこでもイギリスの例なども引きつつロックダウンの可能性というのも論じてらっしゃいますね。
要はその菅首相は、そう、横浜市長選挙は、そうですね、菅首相は結局ロックダウンは日本には馴染まないって言って、うん、要はワクチンが一番効くから私はワクチンやっていくんだって言うんですけど、イギリスもですね、うん、ワクチンで結局平常を回復したというのは確かですけど、ワクチンが接種率がすごい上がるまでは、うんうんうん、やっぱり行動を制限してたんですよね。
そこそうなんだと思って僕見たんですけど、あ、イギリスもあれ制限してたんですね。
制限してたんですよ。
ロックダウンしながらワクチンを打って、
そうそう、ロックダウンを徐々に緩和しながらだけどレストランとかもう閉めてたので、うんうんうん、日本は日やってるからね、別にそこまでひどくないので、もうちょっとだから今より厳しい、だからそうやるとしてもイギリスよりは緩いですよ、
うん、今どうなんですか、イギリスってその時ってワクチンの接種率がここまでいったらここまで緩和するみたいなのっていうのは数値で示して
そこまでは示してなかったと思います。
でもそういうのってちょっと示してくれると、あ、ここまで我慢すればいいんだみたいなのが指標として分かりますよね。
いや、もうすぐそこのところまで行ってるので、ワクチン接種率が今現役世代 50% って言いました、これ10月には 60% ぐらいにはいくわけですよね、はい、そうすると相当変わってくるはずなので、首相の今が一番辛い時なんだと、
はい、
だけど必ず良くなるはずだと昨日も言ってましたけどね、
光があって言ってましたけど、
光があるんだけどもうちょっとこう、はい、うん、だから今はもうちょっと締めると、で医療の負担を緩和するっていうことを言えば、みんな、かなり
納得
し安心するということがあると思うんですけど、
しかも1日 0.5% ポイントずつ上がってきてるんだよみたいなのって今聞いて初めて知ったんですけど、だからそういうところもこう言ってくれればなんとなく光があってのも具体的な説得力見えてくるんですけどね。
そうだ、そういうふうに言えばいいんですよ、ね、フリップかなんか出してね昨日もよく聞いてたら言ってましたよ、50代代の1回接種率は 50% 超えたって昨日言ってた。
よく聞くと言ってるんだけどというところですか。
冒頭にこういうスパンでいくとガーンってフリップ出せばいいんですよね、うんうんうん、だからそういうことを、まあそうですねなぜしないのかなって思っちゃいますけどね、
うん、自民党総裁選の話、今後のというところをお話しいただきました、以上ここだけニューススクープアップでした。
さてこの後はこれから1週間のニュースの予定、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通し、さらにこれからの投資に役立つ情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。 OK コージ
ーアップ。個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの内田裕樹が新業一華アナウンサーの代わりに進行していきます。 OK コージーアップ週末増刊号。それでは番組宛に届いているメールをご紹介していきます。静岡県三島市の男性から、孤狼の血レベル2見ましたというメールをいただきました。いつもポッドキャストで聞いています。さすがはラジオのアナウンサーですね。あまりにも私たちの日常に溶け込んでいるシーンでの登場、ネタバレ防止のためここまでしか言えませんけど…と番組でしきりに言うので、映画に集中しながらも声が聞こえるシーンではここか と思いながら見ていました。とても大切なシーンでの登場お見事でした、とこれは飯田浩司アナウンサーに向けたメッセージですね。まあ、この孤狼の地という映画が、まあ、私の生まれ広島県が舞台になっていまして、まあ、私このレベル2ではなくその前作、孤狼の地を見たんですけども、ちょっとね、あのリアルで怖すぎて、まだちょっと怖い系映画館行けんって感じで、あの広島舞台なんですけど、まだ2を見られてないんですよね。鈴木亮平さんの演技がもう聞き迫るものがあるということで、ぜひ見に行きたいなと思いますし、お聞きの皆さんも、まあ、ちょっとね、今暑い中ですけれども、映画館に足を運んでぜひ見ていただけたらなというふうに思います。続いては千葉県君津市の50代の男性からのメッセージいただきました。新行市川アナウンサーが連日パラリンピックの取材、レポートをお届けしていますが、それに関するメッセージいただきました。今まで男子車椅子バスケを見ていました。54歳にして初めてパラスポーツをちゃんと見ました。声を出して応援しましたよというメールをいただきました。いやーね、車椅子男子バスケも見事勝利を収めまして、本当にいい滑り出しをしているんですけれども、パラリンピックと言いますと、私も実は取材をしていまして、パラリンピックの開会式で日本選手団が入場してきた時に、先頭で旗を持つ旗手を務めていました女子トライアスロンの PTS5 クラス代表谷真美選手を取材する機会があったんですね。で、これオンラインでの取材だったんですけれども、このように話してまして、アテネ大会から出場しているんですが、今回ほどオリンピックとパラリンピックの距離が近いと感じる大会はないというふうに答えてらっしゃったんです。で、具体的にどういうことなのかなと話を聞いていくと、例えば競技のウェアや開会式のユニフォームがオリンピックとパラリンピックで統一されていることっていうのがとても嬉しいというふうにお話しなさってたんですね。自分は東京オリンピック以前のパラリンピックの開会式とオリンピックの開会式をそういった観点で見ていなかったので初めて気づいたんですが、前回のリオパラリンピックまではオリンピックとその開会式のユニフォームがもう違っていたんですね。色が違う、形も違うというユニフォームだったんですけれども、今回の開会式で初めてこの統一のユニフォームを着るということで、まあ、谷選手はこれも一つ嬉しいことなんだというふうに話していまして、まあ、招致からの8年間でここまでこうパラリンピックがオリンピックに近づいて、一緒のレベルで競技を行えるということにも喜びを感じているというふうに話していました。ね、パラリンピックのトライアスロンはこの土曜日、そして日曜日に競技が行われます。谷選手は日曜日に出場しますので、ぜひ皆さんも一緒に応援していただけたらなというふうに思います。皆さん今週もメッセージありがとうございました。続いてこれからの予定を紹介いたします。8月30日月曜日、大相撲秋場所番付発表、テニス全米オープン。8月31日火曜日、定例閣議。7月の有効求人倍率、完全失業率、8月の消費動向調査発表、7月の鉱工業生産指数速報発表、9月1日水曜日、防災の日、9月2日木曜日、ベトナム建国記念日、池袋暴走事故で自動車運転処罰法違反の罪に問われた飯塚幸三被告の判決、9月3日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。9月4日土曜日、東京ディズニーシー開業から20年。続いて来週8月30日月曜日からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。8月30日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。8月31日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。9月1日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。9月2日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。9月3日金曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。コメンテーターの皆さんには6時台から登場いただき、ニュースを解説いただきます。ここまでの進行は内田裕樹が担当しました。
内田アナウンサー、ありがとうございました。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場。 今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらにこれからの投資に役立つ情報をお送りします。OK コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。ここからの時間は株や投資に役立つ情報をお送りします。まずは今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんが登場。そしてこれからの投資に役立つ情報について、サラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。最初に登場していただくトレーダーで株ブロガーのひなさん、おすすめの銘柄、株の話や投資情報などひなの株ブログで発信しています。ぜひこちらもブログチェックしてみてください。それではひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてです。よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントはデジタル庁と教育 ICT 関連です。27日のジャクソンホール会議でパウエル FRB 議長の講演内容を確認したいとして、今週は主力株も様子見ムードでした。ですが、国策に絡むテーマ株は短期的に資金が流入し、過去に買われていた銘柄などが再物色される展開となりました。9月1日からデジタル庁が内閣に設置されます。行政手続きのオンライン化の推進や利便性の向上を目指すものです。このことから株式市場でも DX 関連のコンサルティングや人材派遣、セキュリティ、AI 関連など幅広いネット株に買いが広がりました。また子どもへのコロナ感染が増加傾向にあり、分散登校やオンライン授業の実施を決めた自治体も出始めてきたことから、教育 ICT 関連への関心が今週は再び高まりました。先週から過去に関連株として人気化した銘柄を注視していましたが、私のメルマガやひなの株ブログでも取り上げた教育 ICT 関連の代表銘柄スララネットが急伸しました。オンライン教材を学習塾や学校に提供している同社の株価は8日続伸となっています。23日には業績を上方修正し、今週は大幅高で引けました。この2つのテーマの関連株は今後も物色されるとみて、 IT ブックホールディングス、フライトホールディングス、ベクター、YE デジタルなど引き続き監視しています。2つ目のポイントは約半年ぶりの子ども庁ニュースです。子ども庁の創設を検討する自民党が子ども基本法の制定を公約に盛り込みました。子ども庁については今年の4月に話題となりましたが、その後は特に目立った動きはありませんでした。久しぶりの関連ニュースに投資家も機敏に反応し、金曜日には妊娠・出産・育児の情報サイトを運営しているベビーカレンダーが一時ストップ高となりました。幼稚園向け体育教師の派遣、経営コンサルティングなどを手掛ける幼児活動研究会は一時 27% 高になりました。同社は今年の4月に子育て支援株として3営業日で株価が2倍になるという急騰劇を繰り広げましたが、急激に動く銘柄となっていますので、今後子ども庁関連の続報が出ても高値は追いかけず、 緩みを待つ姿勢で臨むのが安心かなと思います。来週のポイントは、メタルショックと月末安アノマリーです。5月にウッドショックについてお話ししましたが、世界的に金属の価格の高騰、いわゆるメタルショックも同時に起こっています。メタルの中でも目立つのは、銅価格の上昇です。5月に最高値をつけて、現在も高値近辺で推移しています。原因としては、テレワークの普及からパソコンなど家電製品の需要が高まったことと言われています。今後もテレワークが長引くようですと、松田産業やイボキンなど、都市鉱山銘柄と言われるリサイクル関連企業を個人的には見ていきたいなと思っています。また来週は毎月月末にお話ししている月末安アノマリーが今月も続くかどうかにも注目しています。今週の相場格言。押し目の浅い相場は大相場。押し目とは上げ相場で一時的に株価が下げることです。どのような相場でも上昇途中での押し目は必ずあるもの。上げ相場ではそろそろ売り場かなと考える人が必ずいるからです。全体が売られていても下げ幅が小さい銘柄は大相場になる可能性が高いという格言です。押しの深い銘柄を好む投資家の方は押しの浅い銘柄にも注目してみましょう。以上、ひながお伝えしました。それでは私に続いてはサラインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回は海運業についての解説でしたが、今回はどのようなテーマのお話ですか？
はい、今回は空運業、そう、人や物を運ぶ飛行機の話です。今週政府は新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急事態宣言、そしてまん延防止措置を追加拡大しました。百貨店は地下の売り場の入場制限を行い、そして飲食店には夜8時までの営業時短要請がなされています。当然個人消費は落ち込み、株式市場も上値の重い展開が現在続いています。そうした中、前年大きな打撃を受けて株価が低迷していた空運業株価が今少しずつ底値を切り上げています。今日はこの空運業の株価低迷の背景、そして今後の展望について話してまいります。ここ数年はインバウンドによる訪日外国人が急増していました。2013年に1000万人を突破してから、その後も順調に増加して2018年には3000万人を超えました。また企業のビジネス渡航客も増えて、航空業界は好調そのものだったわけですね。国内最大手の航空会社 ANA ホールディングの株価はその間1500円から4700円まで3倍以上の上昇になっていました。ところが事態は一転します。新型コロナウイルス感染拡大によって世界各国の入国規制、これによりまして飛行機の需要が著しく低下しました。航空会社の収入の大半というのは人を運ぶ旅客便の売上です。 ANA の国内線の売上は前年の3分の1まで減少、国際線に至ってはなんと14分の1まで減ったわけです。そして全体の売上も前年比で 63% の大幅ダウンというふうになったわけですね。当然赤字です。経常利益は赤字の4500億円にもなりました。これは国内企業で最大の赤字を計上した JR 東日本5700億円、これに次ぐ大きな赤字だったんですね。ただ一方、航空会社の収入源2番目に大きいのは物を運ぶ貨物便なんですね。実はこちらの需要が今急上昇しているんです。国際貨物の方では品不足が続いている半導体、そして電子部品の需要が非常に高まっています。さらに海の貨物船不足、これによりまして海上輸送の需給が逼迫して 船から飛行機への乗り換え需要、これが今高まっているんですね。また国内線、こちらは宅配便需要が引き続き堅調に推移しています。売上も大きく伸びています。そうした中、7月末に発表された ANA の今期第四半期の売上は、旅客が631億円、前年同期比で 97.8% の増となっています。一方、貨物の収入はなんと660億円で、前年同期 159.5% の増加。まあ、貨物が旅客を逆転、まあ、半端なく伸びているというわけなんですね。国際線の入国規制、これはまあ現在も続いています。ただ、アメリカのワクチン接種が進んで、今、アジアから日本の飛行場を経由して北米に向かう通貨需要、こちらが前年同期を上回ってきています。一方の国内線は、まあ、残念ながら緊急事態宣言の影響で厳しい状況にあることは変わりありません。ただ、7月以降は今徐々に回復傾向にあるということなんですね。東証では上場企業を33の業種に分類しています。その大半の業種の株価指数は、コロナ前の2019年年末の水準を一度は超えています。ただ、空運業の株価水準だけが低迷しているんですね。まだまだコロナの下落幅の 30% までしか回復していません。同じ運輸の海運業が 430% 上昇していますから、この空運業がいかに出遅れているかということがお分かりいただけると思うんですね。日本国内の新型コロナウイルス感染者数、おそらく今がピークなんではないでしょうか。今週の東京市場ではコロナウイルスピークアウトといった思惑から空運株が買われています。大きく出遅れている空運株の今後、大いに期待していいんではないでしょうか。
OK コージーアップ週末増刊号、ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報、そしてサラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。サラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提供するサラクラブを運営する会社。スマートフォンアプリで株式投資の売買助言が受けられるストック630の開発提供、実践トレードをしながら株式投資法を学ぶ北川株式塾を運営され、投資の基本を守った安心安定の資産運用、株式投資を総合マネジメントしています。詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。 FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。